改めまして皆さんおはようございます。そして主にあって新年おめでとうございます。今年も何卒よろしくお願いいたします。ちょっとパワーポイントが遅くなりましたけれども、新年おめでとうございます。さて、昨年2020年はその最初の頃より新型コロナウイルスの問題もありまして、ある意味大変な一年でした。東京オリンピックの延期もさることながら、お茶の水キリストの教会としても箱根バイブルキャンプや墓地訪問、あるいはクリスマス礼拝なども、まあそういう多くの予定や計画が中止や延期が余儀なくされました。多くの皆さんにとってもまさに人生の遠回りや途中下車、雨宿りや思わぬ小休止になってしまったのではないでしょうか。しかしながら、よくよく考えてみてください。その行くべき道は全て断たれてしまったでしょうか。そんなことはなかったと思うんですね。例えばこの礼拝もそうですけれども、教会堂での礼拝はできなくとも、こうしてライブ配信や音声配信などが用いられて、別の形ではありますが礼拝を捧げることができています。また途中下車や雨宿りを余儀なくされましたが、そこには予期せぬ発見や思わぬ出会いも備えられていたのではないでしょうか。まさに主なる神様は試練とともに脱出の道を備えていてくださるのであります。詩人高村光太郎は童貞という詩の中で、僕の前に道はない、僕の後ろに道はできると歌っています。僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる。しかし本当に私たちはそんなに容易に自ら道を切り開いていくことができるんでしょうか。まあ、それが実際の道路という道であろうが、象徴的な意味での人生という道であろうが、現実にはそのような道を切り開くことは至難の業であり、まあ、多くの場合先人たちが切り開いた道を通っているに過ぎないのではないでしょうか。またそんな先人たちでさえ、もしかしたら最初は自然に切り開かれている場所を通った、あるいはいわゆる獣道を通ったに過ぎないのかもしれません。そこで一つ言えますことは、本当の意味で私たちに行くべき道を切り開いてくださるのは主なる神様だけである。無から有を生み出す主なる神様だけが私たちに行くべき道を切り開いてくださる。そのことを私たちは今回のコロナ禍の中でも感じさせられましたし、また聖書の御言葉を通しても学んできているのではないでしょうか。今朝は改めていくつかの聖書の御言葉を通しまして、私たちの行くべき道は自分やあるいは重機が切り開くのではなくて、主なる神様が切り開いてくださり、主がその行くべき道を指し示してくださるということを確認してまいりたいと思います。それでは聖書の御言葉を通して、今から約3000数百年前にタイムスリップしたいと思います。だいたい出エジプト記の14章あたりをお開きください。出エジプト記の14章あたりを開いておいてください。時は紀元前の1500年とも1300年とも言われる、イスラエルの民がエジプトで奴隷生活を強いられていた期間の終わりになります。時は紀元前の1500年、1300年とも言われるイスラエルの民がエジプトで奴隷生活を強いられていた期間の終わり頃になります。エジプトにおけるイスラエルの指導者モーセはエジプトをパロと交渉し、イスラエルの民のエジプトからの解放を迫りますが、パロはそれをきっぱりと拒絶します。そこでモーセは神様の力を得て、最終的には銃の災いを持ってパロとエジプトに働きかけ、ようやくエジプト脱出、いわゆる出エジプトを勝ち取ることになります。そしていわゆる杉越しの祭りの起源になります出来事をきっかけに、イスラエルの民はエジプトを脱出し、約束の地カナンの地に向けてアラノを進むことになります。またそんなイスラエルの行く道々には、昼は雲の柱、夜は火の柱に臨在された主なる神様が伴われた。ところがですね、ところが 主なる神は共に臨在しておりますし、これからは順風満帆の道が待っているかと思われた時に、なんとイスラエルの民はある意味荒野放浪中最大の危機に直面することになります。まあ、このことはある意味主なる神と共に歩む道、すなわち信仰生活やクリスチャン生活も決して一切問題がないということではなく、時に危機や試練はあるものだということを如実に物語っているのではないでしょうか。神様を信じて信仰生活を歩んでいても、そこに危機とか試練が全くないわけではない。ただポイントは、そんな私たちの行くべき道には主なる神様が伴ってくださる。ちょうどイスラエルのために荒野で神様が昼は雲の柱、夜は火の柱に臨在されたかのようになります。イスラエルの民が直面した荒野放浪中最大の危機とは何でしょうか。それはまさに前には海、後ろにはエジプト軍という絶体絶命の状況です。前には海、後ろにはエジプト軍。民謡サイトローブ氏は歌います。前は海、さよ、後ろは山よ。ハトヨホテルの CM にも使われたことで有名ですが、前は海、後ろはエジプト軍よであります。まあ、悠長に民謡を歌っている場合ではありません。イスラエルの民の前に立ちはだかった海とは葦の海であり、後に紅海と伝統的に言われるようになりました。まあ、その海が本当に紅海だったかどうかは議論のあるところですが、まあ、いずれにしましてもイスラエルの民の前には大いなる海が立ちはだかった。ちょうど私たちの行く手にコロナの問題が立ちはだかったかのようであります。そして後ろを振り返れば、一旦出エジプトを許可したはずのパロが心を翻し、エジプト軍が後を追ってきていた。ただですね、出エジプト記14章をよく読んでみますと、ある意味あえて神様がイスラエルのために命じて引き返らせたり、また神様がパロの心を固くなにしたとあります。そういう意味ではこの危機はまさにイスラエルの民に神様が与えたも試練に他ならないということではないでしょうか。ある意味ここで神様はイスラエルの民の信仰を試しつつ、その御手の働きを明らかにされようとしているのであります。今日は読みませんでしたが、出エジプト記の14章の14節にこうあります。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。要するに神様はその救いの御業をこの危機においてこそはっきりと表そうとされたということではないでしょうか。イスラエルの民が直面した荒野放浪中最大の危機、前には海、後ろにはエジプト軍という絶体絶命の状況において、神が表してくださった大いなる救いの御業、その御手の働きが本日先ほど足立教団に読んでいただきました出エジプト記14章21節から22節になります。改めてお読みいたします。出エジプト記14章21節22節。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かたれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の川たちを進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。なんと神に命じられるままにモーセが立ちはだかる海に杖を差し伸べますと、海は割れ、そこに道が現れたというのであります。前述しましたように、高村光太郎は僕の前に道はないと歌いましたし、実際にイスラエルの民の前には道がないどころか大いなる海が立ちはだかっていたわけであります。しかしにもかかわらず、主なる神はその力強い御手を持ってその海を割り、そこにイスラエルの民の進むべき道、まさに脱出の道を切り開いてくださった。まさにこのコロナ禍の中で幾度となく引用されましたあの御言葉そのものではないでしょうか。コリントビテの手紙第1、10章13節。 あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えていてくださいます。イスラエルの民は主の備えたまえし脱出の道である海の真ん中の道を通って向こう岸へ渡り、その後その道を来たエジプト軍の上にその海の水が覆いかぶさり、軍は壊滅、イスラエルは事なきを得たのであります。まさに主がイスラエルのために戦われたということではないでしょうか。ところでこの海が割れて道が現れる場面は、あの名画10回の最大のクライマックスシーンの一つとなっています。今皆さんが見ている画像がこの10回という映画のあの名場面です。海が割れる場面ですね。まさにこの映画10回の海が割れるシーンから映画の特殊効果技術が始まったと言われ、名画10回は SF 映画の先駆けと言われているわけであります。ちなみにこの名画10回の前にもこのシーンは映画化されているんですが、特殊効果の技術がなかった時代は、まあ、海が割れている場面を、まあ、SFX あるいは CG で表すことができませんでしたので、その時はイスラエルの民の驚きの表情を大写しにすることで海が割れていることを表したそうです。っていうイスラエルの民を映してですね、海が割れてますってことを表現したそうなんですね。さて話を聖書に戻しますが、今から3000年以上も前にアラノ放浪中のイスラエルの民の最大の危機、八方塞がりの行き詰まりに行くべき道を切り開いてくださった神様は、現代を生きる私たちの人生のピンチ、そのどん詰まりにも進むべき道を切り開いてくださるのであります。このコロナ禍の行き詰まりにも主なる神様は必ず道を切り開いてくださる、そう信じて私たちはこの新しい年を一歩前に進みたいと思います。コリントビテの手紙第24章の8節から9節、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。なぜなら主なる神が戦ってくださるからであり、主なる神が人生の荒野に、荒れる海の真ん中に行くべき道を切り開いてくださるからであります。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。古い文語訳聖書ではこうなっています。戦火立つけれども望みを失わず、戦火立つけれども望みを失わず。ちょっと立ち止まって考えてみてください。想像してみてください。おそらくイスラエルの民が渡った海の中にできた道は、これはあくまでも想像の図でありますけれども、さぞ恐ろしかった、怖かったんじゃないでしょうか。両脇が水の滝になっており、いついかなる時にその水の滝がですね崩れ落ちて水がなでを打ってくるかわからない、まさにビクビクした状況でその道を渡ったんではないかと想像いたします。映画ではスリルですが、現実では恐怖以外の何者でもなかったかと思います。しかしイスラエルの民は主なる神様を信じて委ねてその道を歩んだ、一歩を踏み出したと言わざるを得ません。このことある意味、主の備えし道は時に不安や恐怖を感じるようなことがあるかもしれませんが、信じて進んでいく時に私たちは救われるということだと思います。イスラエルの民もその海の中の道を通らなければ助からなかった、救われなかったのであります。ここで今日2つ目の御言葉に目を留めましょう。ヨハネの福音書14章6節、有名な箇所ですね。ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり 真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。主イエス・キリストは私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとおっしゃっています。主イエス・キリストという道、言うなればキリスト道を通らなければ父なる神の身元へはいけない、すなわち救われないということです。常磐道じゃダメなんですね。首都高でもダメです。キリスト道を行く、まあ、逆から言えば救われるためにはキリストという道、キリスト道を行くことが求められるということではないでしょうか。もちろんこのことは私たちが大いなる決意を持ってイエス・キリストを救い主と信じ身を委ねることに他なりません。ただそこにはそれなりに不安が伴うかもしれませんし、疑いも起こるかもしれません。現に道としての主イエス・キリストご自身がこう言っているほどです。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。しかしながらこのキリストという狭き門を通っていく道だけが命に至る救いへの道なのであります。使徒の働き4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですとある通りです。私たちはまさに主なる神によって滅びの海の真ん中に備えられた、そんな究極の救いの道へと招かれているんですね。すでに招かれました。私は何度でもそのことを喜びかみしめたいと思います。そして備えられた救いへの道、キリスト道を安心して共に歩み続けたい。私クリスチャンはある意味救いの狭き門、救いのインターチェンジを通って私が道であると言われたキリスト道といういわば高速道路にすでに入っています。今その天国への道をキリストと共に私は歩んでるんですね、まあ、そういう面では安心していいと思います。私も例えば東京からですね茨城に帰るときに都内道結構車がたくさん走っていて不安なんですが、首都高にとりあえず入ればですね、あとは首都高常磐道を通ってうちのすぐ近くまで行ってくれますのでちょっと安心します。それと同じように私はすでに救いのキリスト道に入っているということをですねしっかり覚えたい。ただ時に私たちはよそ見運転をしてしまったり、本来走るべき走行車線を逸脱して一時的にしか走ってはいけない追い越し車線に入ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。あるいは昨今問題となっております逆走をしてしまうこともあるかもしれません。もちろん救いのハイウェイキリスト道に入っていますので基本的には心配なく目的地である天の御国に着くのでありますが、時に車を擦ってしまったり事故を起こしてしまうことがあるかもしれません、まあ、そうしないためにはよそ見をせずにしっかりと見るべき方向を見ることが必要なのではないでしょうか。すなわち先立つ主、前を走る主から目を離さないということであります。ちなみにあの湖上歩行を試みたペテロは主から目を離し波風に目を奪われた時に湖上の道を踏み外し沈み始めたんですね、まあ、そうならないために私たちは先立つ主から目を 離さないようにしたいと思います。目を離してしまったと気づいたらすぐに主の方向を向き直りましょう。箴言3章6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この後賛美歌397番を歌う予定ですが、そこにはこう歌われています。みよや十字架の旗高し、君なるイエスは先立てり、進めつわもの進みゆき、大しくあだに立ち向かえ、いさめつわものいざいさめ、十字架の御旗先立てり。イスラエルの民は窮地に陥った時に神様が行くべき道を切り開いてくださいました。ただその道はある意味おそらく水が両脇にガーッと滝になっていてですね、非常に怖かったと思うんですね。しかし モーセが先立って歩まれたと思われます。それ以上に私たちの救いの道にはキリストが先立ってくださっている。私たちはそんなキリストから目を離さずに一歩一歩委ねて粛々と歩んでいきたい。この新しい年2021年は我が道を行くのではなくて、共に私が道であると言われた主の道を歩んでまいりたい。この新しい年、ぜひ先立つ主を見上げつつ粛々と、そして信じ委ねて着実に一歩一歩ご一緒に主の道を歩んでまいりたいと思います。ありがとうございました。